4-2。5月15日の午前11時に、私はヘザーレッグの家を立ち去って、独身者の本能からすぐにクラブへ行った。そこではヘザーレッグが言ったように、誰も彼も私の話を知っていて、妙に取っ手つけたように気味の悪いほど親切で、丁重にしてくれるのに気がついたので、寿命ならん限りは自分の仲間のうちにいようと腹を決めた。しかし、その仲間の一人になりきってしまうことはできなかった。したがって私には、クラブの下の木陰で何の苦もなさそうに笑っていられるクーリーらが憎らしいほどに羨ましかった。私はクラブで昼飯を食って、4時ごろにぶらりと外へ出ると、キッティに会えはしないかという漠然とした希望を抱きながら、木陰の道へ降りていった。音楽堂の近くで、黒と白の法被が私のそばに来るなと思う間もなく、ウェシントン夫人のいつもの嘆願の声が耳のそばに聞こえた。実は、外へ出た時からすでに予期していたので、むしろその出現が遅いのに驚いたくらいであった。それから幻の人力車と私とは、所田志村の道に沿ってすれすれに肩を並べながら黙って歩いていった。物品陳列館の近所で、キッティが一人の男と馬を並べながら私たちを追い越した。彼女はまるで道端の犬でも見るような目で私を見返っていった。ちょうど夕方ではあり、雨さえ降っていたので、私がわからなかったというかもしれないが、彼女は人を追い越して行くに挨拶さえもしなかった。こうしてキッティとその連れの男と、私と私の無形の愛の光とは、二組になってジャッコの周囲を徐行した。道は雨水で川のようになっている。松からは樋のように下の岩へ雨だれを落としている。空気は強い吹きぶりの雨に満ちている。俺は鹿を得て志村に来ているジャック・パンセイだ。志村に来ているのだ。来る日も来る日も平凡な志村だが、俺はここを忘れてはならないぞ、忘れてはならないぞ、と私は二三度ほとんど大きい声を立てんばかりに独り言を言っていた。それからクラブで耳にした今日の出来事の二三、例えば何がしが所有の馬の値はいくらであったというようなこと、私のよく知っているインド居住の英国人の実生活に関係あることどもを追想してみようとした。また私は自分が気が違っていないということをしっかりと頭に入れようと思って、できるだけ早く掛け算の表をさえ繰り返してみた。その結果は私に非常な満足をもたらした。そのためにしばらくの間は、ウェシントン夫人の言葉に耳を傾けるのを中止しなければならなかった。もう一度私は疲れた足を引きずりながら尼寺の坂道を登って、平坦な道へ出た。そこからキッティと例の男とは馬を緩やかに走らせたので、私はウェシントン夫人と二人きりになった。アグネス、と私は言った。フォローを後ろへ落としたらどうです。そうしてこうやって四十人力車に乗って私につきまとうのは、一体どういうわけだか話してください。フォローは音もなく落ちて、私は死んで埋められた夫人と顔を突き合わせた。 彼女は私が生前に見た着物を着て、右の手にいつもの小さいハンカチーフを持ち、左の手にやはりいつもの名刺入れを持っていた。ある婦人が8ヶ月前に名刺入れを持って死んだことがあった。さあ、こうなってくると私は現在と過去との区別がつきかねたので、また少なくとも自分は気が狂っていないということを確かめるために、道端の石の欄干の上に両手を置いて掛け算の表を繰り返さなければならなかった。アグネスと私は繰り返した。どうか私にその訳を話してください。ウェシントン夫人は前かがみになるといつもの癖で妙に早く首をかしげてから口を開いた。もしもまだ私の物語はあまりに気違いじみて諸君には信じられないというほどでないというのであったら、私は今諸君に感謝しなければならない。誰も私はキッティのために自分の行為のある種の弁明としてこれを書いているのであるが、そのキッティでさえも私を信じてくれないだろうということを知っているけれども、とにかくに私は自分の物語を進めてゆこう。ウェシントン夫人は話し出した。そうして私は彼女と一緒にサンジョリーの道からインド総特定の下の曲がり角まで、まるで生きている婦人の人力車と肩を並べて歩いているようにして夢中に話しながら来てしまった。すると急に再度の発作が襲ってきたので、テニソンの詩に現れてくる王子のように私は幽霊界をさまよっているような気になった。総特定では園遊会を催しているので、私たち二人は帰途につく招待客の群衆に巻き込まれてしまった。私には彼ら招待客が皆本物の幽霊に見えてきた。しかもウェシントン夫人の人力車をやり過ごさせるために彼らは道を開いたではないか。この考えてもゾッとするような会見中に、私たちが話し合ったことは、私として話すことはできないし、またあえて話したくもない。ヘザーレッグはこれについてただちょっと笑ってから、私が胃と脳と目とか来る幻想に執着しているのだと批評していた。あの人力車の幻影はものすごいとともに非常に愛すべき、それはちょっと解釈しにくいが一つの存在であった。かつては私自身が残酷な目に遭わせた上に捨て殺しにしてしまったウェシントン夫人を、私はこの世に生きている間にもう一度口説きたくなってきたが、それはできないことであろうか。帰りがけに私はキッティにまた会った。彼女もまた幽霊の仲間の一人であった。もしもこの順序で次の4日間の出来事をすべて記述しなければならないとしたなら、私のこの物語はいつまで行っても終わるまい。諸君も飽きてくるであろう。しかしとにかくに、朝と言わず、夕と言わず、私と人力車の幽霊とはいつも一緒に志村をさまよい歩いた。私の行くところには黒と白の法被がつきまとい、ホテルの往復にも私の道連れとなり、劇場へ行けば客を呼んでいるクーリーの群れの間に彼らが混じっているのである。夜更けまでカルタをした後にクラブのバルコニーへ出ると、彼らは そこにもいる。誕生日の舞踏会に招かれて行けば、彼らは根気よく私の出てくるのを待っているばかりでなく、私が誰かを訪問に行くときには白昼にも現れた。そうして、ただその人力車には影がないという以外は、すべての点において木と鉄でできている一般の人力車とちっとも変わりがなかった。一度ならず、私はある乗馬の下手な友達が、その人力車を馬で踏み越えて行くのを呼び止めようとして、はっと気がついて口をつぐんだことがあった。また、私は木陰の道をウェシントン夫人と話しながら歩いていたので、往来の人たちはあっけに取られていたこともたびたびあった。